ポッドキャスト配信何回目かはもう不明。最後に配信した時が、停電期間中の話の流れだったけど、その中でもちょっと触れたラジオトーク、日本国内の、ポッドキャスト配信アプリ、この今使ってるアンカーと、アンカーを使おうって決めるタイミング、要はポッドキャスト始めるタイミングで、あのラジオトークっていうのも目にして、でそれはちょっとやろうとしてるところと方向性違うかなっていう、なんだろうな、ブログでいうとこのノートみたいな感じで、ノートってまあビジネス的な要素とかそういう方面強いけど、ノートからそれを撤廃した感じというか、ユーザーを盛り上げるような動きっていうのを運営がすごい力入れてやってるなっていう印象のポッドキャスト配信アプリ。何かっていうと、具体的にはお題を出して、でそのお題がまあコンテストみたいな形だから、それでまあ優勝というか、まあ選ばれると何かしらのその賞があって、例えばまあポッドキャスト配信サービスだから、なんか特定のラジオ番組、実際にあるラジオ番組のパーソナリティとしてなんかデビューというか参加できるみたいなのとか、なんかどっかで取り上げてもらえるとか、なんかそんな感じ。で、まあ、それ自体は、今こっちでやってる、こっちだと、まあ、当初ポッドキャスト始めた、そもそもが、音声の SEO とかそういう絡み、で始めるとこだったから、があるから、まあ、ちょっとラジオトークになると違うかなっていうのと、あとはアンカーの方が、アンカーで配信することによって、Google、Apple、Spotify とか、まあ、一斉に配信できるっていうのがあったから、Google の検索結果に表示するには、確かだけど今違うのかどうかわかんないけど、まあ、Google のポッドキャストで配信しなきゃダメっぽい話があったから、俺の認識の中だとね、があるから一斉配信でできるアンカーの方を選んだ。で、ラジオトークの方に関しても興味はあったんだけど、これはもっとなんだろうな、趣味っぽい分野でやるべきものかなって当初は思ってたの。だからまだポッドキャスト始めてもない段階でさ、そんなこと考えたってしょうがないから、まずは確実にできやろうと思ってることが実現できるアンカーの方を選んで配信開始をした。でその停電期間中の話で触れた方の話で、アンカーにある配信者の収益化、まあアンカーが面白い形で、なんだろうな、これはね、アメリカの国民しか参加できないから、まあ意味はないんだけど、話しても。自分の配信、今こういうふうに録音してる中って、これ何個か分割できるんだけど、で、見出し入れてスキップできたりとか、そこの合間合間に広告を選んで入れることができるんだよね。で、その選んで入れる、その広告っていう意味合いが、ただ広告を選んで入れるっていうことではなく、要は用意されてる音声広告を入れるとか、そういう話じゃなくて、まあ、配信者自身がそのスポンサーを選んで、選ぶというか、あれだよね、スポンサー側が配信者を審査して、その結果 OK だったら配信者側の広告管理画面のところに表示されるとか、そういうことだと思うんだけど、あそこから配信者を選ぶでしょ。で選んでスポンサー側が広告してほしい内容っていうのを自分の言葉で紹介する、まあ、本当にラジオの形式みたいな、感じで、これが通常、ほら、例えば、詳しくわかんないけど、例えば、ボイシーみたいなのとかにしたって、そういうのをやってる人はいると思うんだけど、それってそもそもサービス自体がインフルエンサーとかそういう人たちが対象でしょ、確か。一般人って勝手にできないよね。っていうのもあるし、結局、この人に広告の配信をしてほしいっていう依頼があってやってることなのか何なのか、ボイシーの形式はわかんないけど、要はそういう依頼形式とか、あとはまあ、間に運営会社が入ってるとか、そういうことだと思うんだけど、そういうのじゃなくて、個人が広告配信しようと思った時にいつでも配信できるっていう形がアンカーの面白さ。で、なんかすごいなと思うんだけど。で、そこで、まあ、興味を持ったところで、そういうの調べたりとかもあったんだけど、まあ、国内だとパッとするのがないような気がして、今のアンカーの形式みたいなのはね。で、その停電期間中の話で触れたのが、停電期間中にちょうどそのラジオトークのプレスリリースかなんかが出て、それが、ポッドキャスト内でのユーザーの収益化っていう話だったわけよ。で、停電期間中で、そのネットというかページをきっちり見ることまでできなかったから、 手で回復した時点でちょっと内容を確認して、その時にちょっとねはっきり完全に把握できなかったね。パッと見ね、あ、俺が思ったのと違うわで終わっちゃったんだよね。うん、で実際ね、今ちゃんと見直してみた。そしたらアンカーとは違うんだけど、誰もが収益化できる形っていうのは一応用意されてた。うん、で今日ねラジオトークの方も触り始めたんだけど、まあ、見たらそれがどういうことかっていうのが分かったから、それをちょっと話そうかなと。なのでポッドキャスト始めようと思ってる人とか、まあ、音声で収益化したいとか、まあ、たまたまこれを聞いた人ってまあなかなかいないと思うけど、聞いてまあそこ興味湧いた人はこの後聞いてもらえたら。はい、当初ラジオトークをその停電開けた時に見た時に、まあアンカーとかとは違うなとか最初に思ったのがね、ちょっとざっと見た限りで結局その限定的な人しか収益化ってことはできないんだなっていう印象を受けてたんだけど、今日触った時にまず気づいたのが、あの誰でも収益化はできる、ただし音声広告によるそういう収益の得方ではなくて、どっちかっていうとあのファンビジネス的なそういう形だよね。おひねりみたいな投げ銭みたいなそういう機能が導入されたっぽい。でこれが差し入れだっけなっていう名前になってて、でポイントが配信者の方に、まあ、その聞いた人が差し入れをすると配信者側にポイントが入る。でそれが今後換金機能っていうのが実装されていくみたいな話、まあ、例えば LINEPay だとか、まあ、なんか Amazon ギフト券とかかなんてなってる。でなんかねこれはね公式のポッドキャストを聞いたらなんか曖昧な言い方をしてたんだけど、その時言ってることが要は差し入れをした側が送ったというか、まあ、金額換算した時のものと受け取る配信者側がもらうものっていうのは同額ではおそらくない、多分その言い方からして。で結局そこの一部分が運営側に入るっていう形なのかなっていう印象ね。わかんないわかんないけど、うん。でまあ今言った差し入れっていう機能で、うん、まあ要は応援したいだとか、いつも聞いてて面白い話ありがとうとか、まあいろんな意味合いはあると思うけど、うん、まあ、そういう形で投げ銭みたいな形でできる。で最初に受けた印象のその結局限定的な人しか使えないんだって思ったその文面を今改めて確認したら、あとねこれはね今言ったね差し入れ機能のに対するラジオトークパートナープログラムってなってるんだけど、なんか書き方曖昧だな。おそらくだけど差し入れが入ってきた時のポイントの換算なのか換金時のレートなのかが高くなるっていう形でラジオトークパートナープログラムみたいなのが用意されるされたみたいな話っぽい。でこれはね試験導入として2020年4月までの限定期間限定にてご用意しましたって書いてあるな、これは。うん、まあ、やめる可能性あるってことだね。でも何にしてもおそらくその差し入れの時のポイントの絡みで高レートで、あのポイント自体は高レートをたくさんもらえるってことなのか、まあ、さっき言ったように換金時の話なのかちょっと分かんないけど、まあ、これはね申請する形になってて、で条件がいくつかある。でこの条件に当てはまったのプラス運営の方で審査が入って、それを通ったらその対象パートナーに選定されるみたいな形で、その条件っていうのがまず1つ目がラジオトークでの月間再生回数が10万再生以上、まあ結構なことだよねこれは。 2.YouTube のチャンネル登録者数が1万人以上。 3.オンラインサロンの会員数が20人以上。4. ポッドキャストのランキングで50位以内に入ったことがある。5. ある SNS のフォロワー数やブログ購読者数が5000人以上。6、その他配信について特筆すべきポイントがある。みたいな感じ。で、これをまあ、フォームから申請して、審査通ればパートナーとして認定される。ちょっと曖昧だな。差し入れのことなのかどうかっていうのもはっきりわかんない部分がちょっとあるかな。後ろの方にちょっと細かい注釈入ってんだけど、まあ、何にしても限定パートナープログラムみたいなのが存在して、申請形式でね、で、それとは別に最初に言った誰もが収益化できる機能としては、まあおひねり投げ銭みたいな機能だね。だからちょっと考えたのはとは違う形。ちょっとここがね、何が変わってくるかっていうと、アンカーっていうものはファンかファンじゃないかには関係なく、聞いてさえもらえれば収益化、再生回数換算だから。で、ラジオトークの方に関しては、まあ、ファンかどうかは別として、確実にそのコンテンツを自分が話している内容について気に入ってもらえなければ、それは投げ銭もらえるってことはありえないじゃん、っていうところが大きな差と、まあもっと根本的なところで言うと、音声広告っていうところが絡まないからね、ラジオトークに関しては、だからそこで結構違うというか、だからアンカーの感じでは全くない、だからこの再生とかそういう形になるとね、まあ、YouTube とかだってなんかあるよね。あとはなんかライブ系のアプリとかそういうのもそうだけど、だからあれの感じの音声版ってことだね。だからちょっと考えたのと違ったから、まあ、始めたのはいいけど、どうなんだろうっていう感じはあるけど、まあ、本当にファンを集めてっていうところになってくるから、はい。まあ、とりあえずこのラジオトーク側の収益化の形に関してはこんな感じ。で、実際にラジオトークを、まあ、使ってみたわけだけど、ちょっとね、もう早速失敗したなと思ってるんだけど、今日5本ぐらいもう配信をアップしたのね。でも何も反応はないんだけど、まあ、反応がないのはこっちの、アンカーから配信してるものも同じだけど、まあ、ラジオトークの場合って、なんだろうな、そのね、ノート的な感じで確実に人が存在してるコミュニティ的なアプリだから、まあアンカーももちろんそれはあるけど、そもそも海外サービスとか日本人がどんだけいるかって話もあるじゃん。ただラジオトークは日本国内のアプリでしょ。だから人が溢れてるにもかかわらず、まあ一個も反応がない状態なの今。で、それは何かっていうと、まあ単純に配信の内容っていうのは一番大きく左右する部分だと思うんだけど、こっちのアンカーの方で、SEO が目的っていうところからスタートしてやってるうちに、まあ、ポッドキャスト自体も面白くなってとかもあるけど、いろんな内容をごちゃ混ぜでこう話してるわけよ。例えばブログでこれレビューしようと思うとか、だからそこでベイプだとか電子タバコの話が出てきたり、普通にいつも通りの SNS の話があれば停電の話が出てきたり、日常的なところとかも含んでるんだけど、まあ、こういうにもごちゃ混ぜな感じでやってるから、ラジオトークの方は1個この軸を作ろうと思って、で結果的にまあ配信し始めたっていうのは、まあ一番核になるというか、インスタグラム、ツイッターとかの SNS のニュース、こっちでも聞くまとめっていうのをやってるけど、そういう感じで、まあ、SNS 関連のニュースに関して配信と、そこに対する、まあ、意見とか解説みたいなもの、っていう番組ってことにしたので、別にそれはそれで悪くないと思うんだけど、ただね、ラジオトークを聞いてる人もそうだし、配信してる層もそうだけど、おそらくね、そういう人たちが少ないんだよね。ビジネスに興味を持ちそうな人たち。で、なんかね、見て、こう、ざっと見てもね、例えばツイッターアカウントね、ラジオトークの、とかをフォローしてる人っていうのも、そのビジネス層っぽい人たちがいないというか、なんて言うんだろう。まあ、ほら、俺がフォローしてる人とかがラジオトークフォローしたら分かるようになってるじゃん。 何々さんもフォローしてますみたいな感じで、そこにね全くマッチする人がねいないんだよね。ほぼほぼ3人ぐらいはいたけど、あんま俺が意識して見てないような人たち3人だけね。うん、とラジオトーク内を見ても、なんだろう、この人気のコンテンツとして上の方にあるものは全くビジネス関連のものじゃない、あのごくごく日常的な話とかをしてる人たちなんだよね。ゆるい感じ。うん、だからまあちょっとな、もうちょい考えでよかったのかもしれないけど、まあ当初の考えとしては、だからこそ逆に SNS というかちょっとビジネス絡むようなそういう方向っていう頭で始めたから、なんていうの、その他とのね違いっていう意味合いでは、まあ目立つ部分もあるはあるから悪くはないと思ってるけど、ただまあ反応はこれ得られないね。でまあ今回その収益化みたいな話が始まったから、もしかしたらこのビジネス層の人たちがラジオトークの方に流れてくる可能性もないとは言えないから、そうなってくればもしかしたら聞いてもらえる機会っていうのも出てくるかなと思うけど、なんか完全にこの孤立した世界のような印象今のところ。まあもちろんあのツイッターと連携でツイッターの方につぶやくとかそういういろいろあるはあるんだけど、うん、そうだね、ちょっと隔離された世界かな。そうだから、まあそこに関しては、まあでももうその SNS ニュースっていうのでやりつつ、あとはねその5回配信したっていう中の1回はもう日常的なことを1個投稿したのね。でこれ何かっていうと、まあそういうものの投稿を試してみたいっていうのもあったんだけど、あのラジオトークにそのお題とかが用意されてるって言ったでしょ、コンテストみたいな、まあそれに参加するっていうところでやってみた。でこれはねツイッターの方にね投稿しないとね、そのコンテストの対象にならないらしいんだけど、まあそれはちょっとね現段階でツイッターの方につぶやく気もないから、まあ単純にあのアプリ内のハッシュタグであの聞いてもらえるのかどうなのかみたいなのやったけど、まあ何も反応はないよね。再生回数でないかちょっと分かんないんだけど、そうでまあそのテーマの方に関してはまあ単純に試してみたいっていうのもあるし、あとはラジオトークっていうそのアプリ自体をよりまあちゃんと把握するために自分で体験してみたいみたいなのもあったんだけど、まあ、そのお題テーマお題があるとやっぱ話しやすいとかっていうのはあるよね、あのごくごく普通のユーザーの心理的に。まあ例えばあのインスタストーリーズのあれは何だったか忘れたけど、まあアンケートスタンプとかっていうのもあのシャッフルで質問文出したみたいなのあるじゃん、まあ、要はああいう感じ、うん、だからユーザー活性化するっていうところでは、うまい感じにやってる印象もあるし、面白いなって見てて思う感じはあるかな、うん、ただまあそうだな、まあ基本的にもしこれから始める人がいたとすれば、まあそもそも本当にいる人たちがあのごくごく一般的なエンドユーザー的な人たちだから、なんかまあ例えば俺が言ってるみたいなその SNS がなんかこういう動向でとかそんな話をしても誰もまあ多分興味は持たないと思う、うん、で中にはインスタグラマーみたいな人たちとかあのそういうノウハウ系の人たちとかもいたりはするにはするけど、だからまあ俺がやってるような本当にニュース形式のと解説とみたいなそういう感じのは、まあ、まあもちろんやり方次第だろうけどさ、ちょっと難しいなっていう。だから逆に言うと、Q&A 的な悩みに答えますというか勝手に答えるでもいいとは思うけど、例えば俺ので言うとすごいアクセスが多くて実際 DM で質問が来たりするっていうのがあのインスタのログイン場所が違うみたいな、うん、のとかに関して話をするとかそういうのは多分聞いてもらえると思う。もうそれこそエンドユーザー向けの内容じゃん、うん、っていう風に録音はねそれね実際してみたんだけど、まあ、確実な知識が俺そこに関してあるわけじゃないから、セキュリティとかね、まあ、そういうのもグダグダ言いながら録音して、まあ、今のところはまだ配信しないとってあるんだけど、そっち系だね、どっちかっていうと。インスタに関する疑問とかそういうのだったら反応はおそらく多少ないと思う。まあ、反応ある人だって実際なんかいいねみたいなのを押してくれるのかどうかわかんないけど、再生自体はおそらくタイトルで引っ張って聞いてもらうことはできる だろうなっていう、はい、何にしても一回試してみたいっていうところがあって試したから、まあ、一応ちょっと配信を続けようとは思ってるけど、そうだね、だからまあこのアンカーの方がどっちかっていうと、まあ元々求めたところには近いから、でこれがねラジオトークの方は音声の録音データのアップロードができないんだよね。で逆にダウンロードは多分できるっぽいから、それをこっちに配信しちゃおうかなと思ってんだけど、ダメなのかな、なんかコンテンツのなんか縛りみたいなのがあるのかな、規約とかに、わかんないけど、うん、まああとはラジオトークで言うと面白いなと思ったのはまあ、よりラジオ番組っぽく簡単にできるというか、録音をするじゃん。で一時停止しながらできるんだけど、録音中にねボタンが下に4種類ぐらい用意されてて、拍手だとかピンポンだとかブーってなったりとか、なんでやねんみたいなツッコミみたいなとか、そういうのが6種類ぐらいあって、まあよくなんだろうテレビとかでもありそうな拍手の入るシーンでは拍手ボタン自分で押して自分の声と合わせてやったりとか、うん、でなんか例えば自分が文句言ったりした時にはブーっていうのを鳴らしたり、うん、ふざけたこと言ったりした時にはなんでやねんってツッコミみたいなの入れてみたりとか、自分で操作しながらできるっていうのはちょっと面白いかな、うん、であとはねまあこっちのアンカーやってて思うのは、大体なんか結構もう30分とか1時間とかで結構しょっちゅういっちゃってるわけよ。なんだけどラジオトークに関してはね12分っていう縛りがある、これがいいような悪いようなっていうところ。俺みたいなこうグダグダ話してるとね、全くね、時間足りないんだよね。その SNS の聞くまとめみたいにしちゃうと、その12分じゃね、ちょっと説明入れるとね、もういいとこ2個しか入んない。だから1配信あたりも1ニュースにしないと無理かなと思って、そういう風にやろうかなと思ってんだけど、逆に言うと、あれかね、区切りが短いからこそ、使いやすいっていうところはあるとは思うんだけど、うん、まあそんな特徴もあるかな、はい、まあというところで、まあとりあえずはラジオトークの方も試しつつ、アンカーの方はもう確実に続けていくつもりなんで、はい、という感じで、まあ興味ある人はラジオトーク試してみると面白いかも。で特にあれだよね、本当にファン抱えてるような人たちだったらラジオトーク始めて SNS からで告知して、まあ、ユーザーに聞いてもらってだったら収益化っていうところはね全然やりやすいところだとは思うし、収益化の方法がない人たちっていうのもいるかもしれないから、そういう人たちにとってはまあメリットだとは思うかな、はい、ということで第何回目かも不明なやつはこれで終了します。はい、ちょっと1個ストックしてある謎にストック状態でなぜか配信してないエナドリ系のコーラのエナジーってやつみたいなのレビューみたいなのが、まあ、このアプリ内に残ってるんで、まあ、それもあるし、まあ、他のこともいろいろ配信するところはあるんで、うん、また近いうちに新しいの追加すると思うんで、よかったら聞いてください。さようなら。